山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。11月29日、今日は語呂合わせでいい肉の日です。お肉お好きですか？私大好きです。今日はお肉の話ではなくて、実はお薬のお話です。宮沢賢治、よく効く薬と偉い薬。気王は今日も森の中の空き地にバラの実を取りに行きました。そして一足冷たい森の中に入りますと、つぐみがすぐ飛んできて言いました。
気王さん、今日もお薬取りですか？お母さんはどうですか？バラの実はまだありますか？
気王は笑って、いや、つぐみおはようと言いながらそこを通りました。その声を聞いてフクロウが木の洞の中で太い声で言いました。
気王殿、今日も薬をお集めか。お母は少しはいいか。バラの実はまだなくならないか。ごぎのごぎおほん、今日も薬をお集めか。お母は少しはいいか。バラの実はまだなくならないか。
気王は笑って、いや、フクロウおはようと言いながらそこを通り過ぎました。森の中の小さな水たまりの足の中で、さっきから一生懸命歌っていたヨシキリが慌てて早口に言いました。
キヨさん、キヨさん、お薬お薬お薬取りですかい？キヨさん、キヨさん、お母さん、お母さん、お母さんはどうですかい？キヨさん、キヨさん、バラの実、バラの実、バラの実はまだありますかい？
キヨは笑って、いや、ヨシキリおはようと言いながらそこを通り過ぎました。そしてもう森の中の空き地に来ました。そこは小さな丸い緑の草原で、真っ黒なカヤの木や桃皮に囲まれ、その木の足元には野原がいっぱいに茂って、ちょうど草原へへりを取ったようになっています。気温はお日様で紫色に焦げたバラの実をポツンポツンと取り始めました。空では雲が旗のように光って流れたり、白いクジャクの尾のような模様を作って輝いたりしていました。気王はお母さんのことばかり考えながら、汗をポタポタ落として一生懸命実を集めましたが、どういうわけかその日はいつまでたってもカゴの底が隠れませんでした。そのうちにもうお日様は空の真ん中までおいでになって、林はツーンツーンと鳴り出しました。
木の水を吸い上げる音だと気王は思いました。
それでもまだカゴの底は隠れませんでした。かけすが、
気王さん、もうお昼です。弁当をお上がりなさい。落としますよ、空
と言いながら、青いどんぐりを一粒ポタッと落としてゆきました。けれども気王はそれどころではないのです。早くいつものくらい取ってお家へ帰らないとならないのです。もうお昼過ぎになって、旗雲がみんなキレキレに東へ飛んで行きました。まだカゴの底は隠れません。ヨシキリが林の向こうの沼に行こうとして、キヨウの頭の上を飛びながら、
キヨウさん、キヨウさん、まだですか、まだですか、まだまだまだまだまだ
と言って通りました。キヨウは汗をポタポタこぼしながら一生懸命取りました。いつまでたってもカゴの底は隠れません。とうとうすっかり疲れてしまって、ぼんやりと立ちながら一粒のバラの実を唇に当てました。するとどうでしょう、唇がピリッとして体がブルブルッと震い、何かきれいな流れが頭から手から足まですっかり洗ってしまったよう、何とも言えずすがすがしい気分になりました。空まではっきり青くなり、草の下の小さな苔まではっきり見えるように思いました。それに今まで聞こえなかったかすかな音もみんなはっきりわかり、いろいろの木のいろいろな匂いまで実にいちいち手に取るようです。驚いて手に持ったその一粒のバラの実を見ましたら、それは雨のしずくのようにきれいに光って透き通っているのでした。
キヨウは飛び上がって喜んで、早速それを持って風のようにお家へ帰りました。そしてお母さんにあげました。お母さんはこわごわそれを水に入れて飲みましたら、今までの病気ももうどこへやら、急に体がピンとなって喜んで起き上がりました。それからもうすっかり達者になってしまいました。ところがその話はだんだん広まりました。あっちでもこっちでもその不思議なバラの実について評判していました。大方それは神様が器用にお授けになったもんだろうというのでした。ところが近くの町に大蔵というものがありました。この人は体がまるで象のように太って、それに偽金使いでしたから、偽金と取り替えた本当のお金もたくさん持っていましたし、それに誰も偽金使いだということを知りませんでしたから、自分だけではまあこれが人間の幸いというもので、俺というものも随分偉いもんだと思っておりました。ところがただ一つ、どうも近頃頭がぼんやりしていけない、息がハーハー言って困るというのでした。お医者たちは、これは少し食べ過ぎですよ、もう少しごちそうを少なくさえなされば、頭のぼんやりしたのも体のだるいのもみんな治りますと、こういうのでしたが、大蔵はいつでも、いいや、これは何か体に不足なものがあるためなんだ。それだから、見ろ、昔はかっけなどでも、米の中に毒があるためだから、米さえ食わなきゃ治るって言ったもんだが、今はどうだ、それはビタミンというものが食べ物の中に足りないためだと、こう言うんだろう。お前たちは医者なら、そんなことくらい知ってそうなもんだ、というような具合に、かえって逆にお医者さんをいじめたりするのでした。そしてしきりに、頭の具合の良くなって、息のハーハーや体のだるいのが治って、そしてもっとものをたくさんおいしく食べるような薬を探していましたが、なかなか容易に見つかりませんでした。そこへ、ちょうどこの気温の透き通るバラの実の話を聞いたもんですからたまりません。早速人を100人ほど頼んで林へ探しにやってまいりました。それもせっかく探したやつをすぐその人に飲まれてしまっては困るというので、暑いのを馬車に乗って自分で林にやってまいりました。それから林の入り口で馬車を降りて、一足冷たい森の中に入りますと、つぐみがすぐ飛んできて、少し呆れたように言いました。
おやおや、これは全体人だろうか、象だろうか、とにかくひどく太ったもんだ。一体何しに来たのだろう。
大蔵は怒って、なんだと、今に薬さえ探したら、この森ぐらいやっぷくってしまうぞ、と言いました。
その声を聞いてフクロウが、木の洞の中で太い声で言いました。
おやおや、ついぞ聞いたこともない声だ。不意語だろうか、人間だろうか、もしも不意語だとすれば、ごぎのごごぎほん。銀を吹く不意語だぞ。素敵に壁の厚いやつらしいぜ。
さあ、大蔵は自分の職業のことまで言われたものですから、真っ赤になって頬を膨らせて怒鳴りました。
なんだと、人を不意語だと、今に薬さえ探してしまったら、この林ぐらいやぷくってしまうぞ、
と言いました。すると今度は林の中の小さな水たまりの足の中にいた吉桐が急いで言いました。
おやおやおや、これは一体大きな川の袋だろうか、それともやっぱり人間だろうか、驚いたもんだね、驚いたもんだね、びっくりびっくり、くりくりくりくりくりくりくり。
さあ、大蔵はいよいよ怒って、
なんだと、畜生、薬さえ取ってしまったら、この林ぐらいくるくるんにやっぷくってみせるぞ、畜生。
それから100人の人たちを連れて、大蔵は森の空き地に来ました。
いいか、さあ探せ、しっかり探せ。
大蔵は真ん中に立って言いました。みんなガサガサガサガサ探しましたが、どうしてもそんなものはありません。 空では雲が白うなぎのように光ったり、白豚のように張ったりしています。雷蔵は早くその薬を飲んで、体がピンとなることばかり一生懸命考えながら、汗をポタポタ垂らし、息をハーハーついて待っていました。みんなはガサガサガサガサやりますけれども、どうもなかなか見つかりません。そのうちに、もうお日様は空の真ん中までおいでになって、林はツンツンと鳴り出しました。ああ、なるほど、カッケの木がビタミンを欲しいよ欲しいよと言っているわいと大蔵は思いました。それでもまだ透き通るバラの実は見つかりません。カケスが、
やあ、ゾウさん、もうお昼です。弁当上がりなさい。落としますよ、空。
と言いながら、栗の木の皮を一切れポタッと落としてゆきました。
いい畜生、あとで鉄砲を持ってきてぶっ放すぞ。
大蔵は歯ぎしりをして悔しがりました。空では白うなぎのような雲もみんな飛んでゆき、大蔵は汗を垂らしました。まだ見つかりません。よしきりが林の向こうの沼の方に逃げながら、
ふいごさん、ふいごさん、まだですか、まだですか、まだまだまだまだまだ
と言って通りました。もう夕方になりました。そこでみんなはもうとてもダメだと思って探すのをやめてしまいました。大蔵もしばらくは困って立っていましたが、やがてポンと手をたたいて言いました。
よし、俺も大蔵だ。その透き通ったバラの実を俺がこさえてみせよ。おい、みんなバラの実を10貫目ばかり取ってくれ。
そこで大蔵はその10貫目のバラの実を持ってお家へ帰ってまいりました。それから偽金製造場へ自分で降りて行ってバラの実をるつぼに入れました。それから透き通らせるためにガラスのかけらと水銀と塩酸を入れてブーブーとふいごにかけ真っ赤に焼きました。そしたらどうです、るつぼの中に透き通ったものができていました。大蔵は喜んでそれを飲みました。すると「あぷ」と言って死んでしまいました。それがちょうどその晩の8時半ごろ、るつぼの中にできた透き通ったものは実は焼香という一番ひどい毒薬でした。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。次回のこの番組は12月6日火曜日、もう12月ですよ、午後6時30分からの放送です。お忙しいでしょうが、ぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。